2020年11月30日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営、SEO ニュース、エピソード74をお送りいたします。先週発表されました主なニュース、出来事といたしまして、5件ピックアップしました。順を追って紹介します。まず最初にちょっとお断りしておくと、先週の木曜日は感謝祭だったために、大きなニュースっていうのはそれほど多くなかったという形になります。ただし感謝祭を前にして新機能の発表などを前倒しっていうか事前に発表するというようなところもありましたので、それなりにサーチコンソール関連なんかではニュースや YouTube などの公開が行われました。まず順不動にちょっとなるんですけれども、2020年11月24日Google Search Central はクロール統計情報レポートが新たに Search Console に追加されたということを発表しました。Search Console は2018年にインターフェースを一新しました。で、この後なんですけれども、すべての機能が新しくなったというわけではなくて、一部のツールに関しては、新しい Search Console の方には移行せずに残っていました。で、順次移行していくというような発表があって、実際、順次移行しているところがあるんですけど、まあ、丸2年経過したところなんですけど、クロール統計情報レポートに関しても、サーチコンソールに移行せずに残っていたんですが、この度移行となりました。で、この、時間はかかったんですけれど、新しいクロール統計情報レポートはすごく多く機能が追加されています。で、役立つような情報も多いです。で、具体的には HTTP レスポンスやファイル形式、 Google ボットタイプ、目的別の構成比率などが見れたり、あとはサイトによる構成比の違いなんかがそれによって分かったりするような感じで、とても参考になります。で、さらにこのクロール統計で情報レポートに関してはデータをエクスポートできるので、データをエクスポートすることによって保存して取っておくようなこととか、グラフにしてみたりするというような形で保守管理運用に役立つような機能も充実しています。とてもいい機能で、すごいちょっと感動に近いところがありました。続きまして11月25日、こちらも Google Search Central 関連なんですけれども、公式 YouTube アカウントが Google Search News November 2020 を公開しました。前回のエピソードは9月だったために、10月から11月にかけての約2ヶ月間の主なサイト運営者向けの検索関連のニュースをジョン・ミューラさんがいつものように楽しく分かりやすく説明してくださっています。内容としては Google Search Central のローンチ、プロダクトブランド名の変更、 Web クリエイターズの紹介、 Search Console 更新情報、 Web ストーリー更新情報、ページエクスペリエンスランキング要素のアップデート、Core Web Vitals のツールとケーススタディ、イベントの更新情報、Google Search Central の新しいビデオとポッドキャストの紹介などです。盛りだくさんなんですけど、時間としては7分程度のビデオの中にコンパクトによくまとまっています。よろしければぜひご覧ください。で、3番目なんですけれども、AdSense の広告ユニットの作成時のに表示される新しい広告ユニットの作成の選択画面の中に新たに検索エンジンというものが追加されました。で、これは検索向けAdSense、AdSense for Search と呼ばれる機能で、もともとあったんですけれど、こちらも名前が変わりまして、カスタム検索という名前だったんですけれども、この第4四半期から AdSense for Search という名前で、検索向け AdSense という名前に変更になって、AdSense カウントから直接簡単にアクセス利用できるようになりました。今回のこの広告ユニットの作成に画面での追加もその一環となっています。続いてなんですけれども、2020年11月20日日本時間では19日、 YouTube が利用規約の変更を行うことを発表しました。これ説明記事がヘルプコミュニティに投稿されているんですけれども、そこの記事の中に利用規約というのは法的な文書で法律用語で記載されているためにちょっと理解しづらい部分もあるかと思うということで、分かりやすく要点を伝えますというような内容で記事が英語で投稿されていたんですけれども、同時期に日本語でも投稿されてました。おそらく世界の各言語で同時期に投稿されていたと思われます。で、変更内容に関してなんですけど、大きく分けると2点ありまして、1つは収集が禁止されているデータの明確化というところで、 YouTube からデータを収集するということについての禁止事項として、または顔と顔の情報とかなんかを収集するのも禁じるということを明文化したというのが一つの大きなポイントです。で、もう一つの大きな変更点というのは、利用規約の中に新条項として収益化の権利 Right to Monetize を追加したというところです。で、これまだ英語の利用規約しかないみたいなんですけれども、英語の方で Right to Monetize というセクションが追加されました。で、このセクションを追加した趣旨としては大きく分けて、まあこちらも2つあるんですけれども、特に関連性というか大きいのが、 YouTube パートナープログラム YPP に未参加のチャンネルにおいて、この発表がありました2020年11月20日から徐々にゆっくりとなんですけれども、限定された数のビデオにおいて広告表示を開始しますということです。で、この広告表示を開始するわけですけれども、YPP に未参加のクリエイターの動画に広告が表示されることになるということなんですけれども、YPP に未参加の場合は、広告が表示されても、それがビデオを作成したクリエイターの方に収益は分配されませんということを述べています。で、言い換えると、Google の方の収益になるってことなんですけれども、それで、収益化の条件を満たせば、YPP に申し込んで、それで承認されれば収益分配と、広告も晴れて表示されて収益化ができるという形だったんですけど、今後将来的には日本の YouTube のビデオでも収益化を行っていないクリエイターが投稿したビデオで広告が表示されることがあると。で、それ広告が表示されても、それはクリエイターの方の収益にはならないというような内容です。最後なんですけれども、Google Web Creators が Web Stories を改善するための7つのクリエイティブなティップについての記事を投稿しました。それぞれの記事、ティップに、まあ、基本的には、全てじゃないんですけれども、主なところに事例のリンクを添付してて、見てみたんですけど、結構よくできてるやつ、さすがによくできているものがあって、で、しかも、そのティップの内容を反映しているっていうか、そのよくできたビデオの内容をティップとして説明しているということで、関連付けもすごく良くて、なるほどというような内容です。で、一応ちょっと概要として7つ、1点目なんですけど、まずビデオを使用すると。で、このビデオを使用するの例に、コロンビア料理をベッドルームの窓から販売するっていうウェブストーリーズで、東海岸ブルックリンだと思うんですけれども、の街の中で行われている、実際に行われているビデオがウェブストーリーズで紹介されてて、これは本当にちょっと必見の価値があるかなと私は思いました。面白いです。で、 続いてなんですけど、2番目は一人称のストーリーテリング。これは本人がやっぱり体験したこと、本人が語ることというようなところが重要だということです。で、3番目はブランドアイデンティティの活用というところで、2番目、3番目はちょっと例を割愛してますけれども、4番目はインフォグラフィックと動的なビジュアル。これは動きのある画像や構図、イラストというようなところで、例を挙げてます。で、5番目はイラストからブーストを得る、イラストから後押しを得るというようなところなんですけれど、イラスト中心で、で、これも例として悪夢、不安とどう立ち向かうかというような事例についてのイラストで紹介してて、結構面白いウェブストーリーズでした。6番目はクイズや投票を投稿というところで、これはインタラクティブなコンポーネントの紹介ということで、利用したすることをお勧めしますよっていうことで、リンクが貼られてるんですけど、 GitHub のところで Google が提供するコンポーネントの説明とかがページにあります。ダウンロードすることもできます。7番目最後なんですけど、アニメーションを通じて高揚させるというところで、これは USA Today のベストロードトリップ、これもすごくよくできたウェブストーリーズでした。見てて、あ、なるほどなんて思って、私もちょっとウェブストーリーズ作ってみようかななんてぼんやりと思ってたんですけど、具体例を見るとなるほどって思うようなところがあって、ちょっとこの辺の7つのティップを参考にしながら、できれば近いうちに作成したいというふうに考えております。今週は以上です。それでは失礼いたします。